はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、まあ実質一行問題という感じですかね。逮捕前置主義とか、あとは付加してされた勾留請求の可否とか、まあそのあたりのね、論点を聞く問題ということですよね。で、問題文簡単に事実関係確認していきたいなと思いますが、甲はですね、器物損壊の現行犯としてですね、逮捕されています。で、器物損壊は、これは親告罪になりますので、なので、告訴がないとですね、まあ起訴ができないということです。まあもちろんですね、その告訴がない場合に捜査ができますかっていうようなね、そういうふうな捜査法の論点はありますけれども、ここではですね、勾留請求がまあできない、しないというふうにね、そういうふうに判断されてますね。で、ただ、殺人の余罪が判明したっていうんですよね。で、この場合、まあ、捜査機関としては、殺人で勾留請求したいということになると思うんですよね。で、それができますかという話ですよね。で、後段部分ではですね、被害者の告訴が得られて、器物損壊と合わせて勾留請求するのはどうですかと、ね、そういうことが聞かれていますね。あと、現行犯は、これは適法でしたということですよね。なので、まあ、違法逮捕後の勾留請求とか、そういったような話は考えなくていいということです。あとは、器物損壊と殺人は、別の機会に侵されてたということですからね。これはちょっとね、どういうふうに使うのかとか、後からまた説明したいなと思います。で、まず前段部分ですけれども、これは要するにその器物損壊で逮捕して殺人で、勾留できますかっていう話ですよね。で、これは逮捕前置主義ですね。逮捕前置主義に反するんじゃないかっていう話になってくる。で、ただ逮捕前置主義ってそもそも明文規定がないんで、そもそもその逮捕前置主義なるね、ルールが取られてるっていうことを論証してあげなければいけませんよね。で、それをまずね、答案では論証してください。で、ただもう逮捕前置主義が取られてるっていうことに関しては、おそらく判例学説で争いはないんじゃないかというふうに思いますね。まあ、条文上の根拠としてはですね、法207条ですね、これ前3条の規定によるとかっていうね、書かれてますし、あとは実質的な根拠としては、その逮捕っていうのは比較的短期の身柄拘束ですよね。で、勾留ってなってくると比較的長期の身柄拘束と、その短期長期っていうそのコンビネーションにね、ポイントがあるんだっていうふうに言われます。つまり短期のところで、まずね、その身柄拘束の必要性というものを、それを判断させて、で、それで必要だよねってなったら、次に長期のですね、勾留に移るんだと、そういうふうにね、言われてますよね。その短期長期っていうそのコンビネーションに意味があるんだっていうふうにね、そういうふうに言われますよね。はい。まあ、いずれにしても逮捕前置主義が取られてるっていうことについてはもう争いがないですからね。ここはまずね、書いて、しっかりと書いていただきたいところですかね。まあ、ちなみにこれ問題によってね、例えば他にも書くことはたくさんありますっていうことであれば、もう争いないことですから、ね、争いないものをその長々書くっていうのもね、まあどうかなっていうのはあるんでね。なので、まあそうなったらもうあっさりね、例えば条文の根拠だけ挙げて、論証でも別にそれはそれで構わないと思いますね。ただまあこの問題正直実質一行問題で他に何も聞かれてないに等しいですからね。だからそこは丁寧に書いてあげた方がいいんじゃないでしょうかね、これはね。はい。で、その逮捕の前置があるかどうかっていうところが問題で、まあ前置されてると見れなくもないよね。器物損壊の逮捕があるわけですから、逮捕が前置されてるというふうに見れなくはないわけじゃないですか。で、それでいいんですかっていう話があって、で、それでいいんだっていう考え方が人単位説というふうに言われている考え方ですよね。人ベースで考えていきましょうと。逮捕の前置があるかどうかは人ベースで考えていくんだって考え方ですね。ただ、この考え方は今はほとんど取られていなくて、事件単位で考える。非技術ベースで考えるっていうのが、これがもう実務通説の考え方ですよね。はい。なので、その非技術ベースで考えていくんですよと。あくまでも事件単位で考えていくんですよというところを書いていただいて、でもって、じゃあそのね、事件単位の事件というのをどう判断するのかっていうね、その次の話になってくる。ね。事件単位なんですよっていうことはもうね、ほぼコンセンサスがあると言っていいと思うんだけども、じゃあその事件ってどうやって判断するんですかっていう話が次に来て、で、じゃあその事件というのはどうやって判断するかっていうと、まあここはいろんな考え方があって、まあ統一された見解っていうのは多分ないと思うんだけど、例えばそれは公訴公判の段、公判ですね。公判の段階の公訴事実の同一性で判断するんだよっていう考え方もあると思いますし、あとはまだあくまでもこれは捜査段階なんだから、先ほどの逮捕前置主義の趣旨からですね、つまりその不必要な身柄拘束を回避すると、短期長期とそのコンビネーションによって不必要な身柄拘束を回避するというところがね、それがポイントになるんだから、だからそういったところから判断するんだっていうような考え方もありまして、いろんな考え方があるところです、ここはね。はい。で、今回はですね、非技術のね、その器物損壊で殺人ですけど、別の機会に侵されてたということですからね、同一性共通性ないですよね。ということで、同一事件ではないということになって、逮捕前置主義に違反するということでいいんじゃないでしょうかね、これはね。はい。で、設問後段部分で、じゃあ、その器物損壊についてですね、告訴がありましたと、ってなると、勾留請求できるわけですけど、じゃあそこに乗っけてですね、殺人を合わせて勾留請求することができるんですかという話です。これは付加してされた勾留請求なんていうふうに言われている論点ですよね。はい。で、これできるというのが一般的な考え方。あくまでも、その乗っけてプラスオンするだけですから、別にその被疑者に不利益ないでしょうと。まあ、こういうことですよ、簡単に言うとね、それはね。 なので、許容されるということでいいんじゃないでしょうかね。まあ、ただ殺人についてもね、身柄拘束の必要性がそもそもないんであれば、ね、殺人単体で見たときに身柄拘束の必要性がないということであれば、当然身柄拘束できないはずですから、理由必要性は必要だということにはなりますけどね。はい。まあ本当、なんていうんですか、インプット多いの繰り返しですかね、これはね。じゃあちょっと答案の方で、まあ、どう書いていったらいいのかっていうのを確認しておきたいなと思いますけれども、まず前段部分でですね、逮捕前置主義ね、これ先ほども言いましたように、条文の根拠はないんですよね。明文規定がありませんから、そこを説明してあげる必要がありますね。まず明文規定がないんだけれども、逮捕前置主義なる、ね、考え方っていうのはそもそも取られてるんだろうかということですよね。で、これは取られてるということを、まあ、論証してあげる必要があるね。まあ、なるべくね、2つ理由を挙げてほしいなと思います。条文の根拠だけでも別にいいですけども、ね、まあ、先ほど言ったようなその実質的な根拠ね、不必要な身柄拘束を回避するんだと、でそれはその短期長期の身柄拘束のコンビネーションというところによるんだよということは書いていただくといいのかなと思うんですよね。はい。で、今回ね、全治されてるのかどうかっていう話でいけば、一応全治されてると見れなくはない。ね、器物損壊での逮捕は全治されてるから、殺人での逮捕は、ね、全治されてないですけども、人ベースで考えれば全治されてると見ることもできるんじゃなかろうかということですよね。で、そういう考え方もあるんだけども、そういうふうな考え方は取らないんだというふうにしました、ここはね。ここも反対説をね、まあ、述べるかどうかも結局、まあ、問題によるんですよね。こういう一行問題チックな、ね、問題でやっぱ述べた方がいいと思います、ここはね。はい。まあ、近年の司法試験の傾向でも、反対説に触れなさいっていうふうな問題が増えてきてますね。刑法でもそうですし、刑事訴訟法でも増えてきてますから、ね、ここは反対説っていうものもあんまりこうね、ないがしろにするのはどうかなっていう感じはしますね。はい。まあ、こういう一行問題チックの問題で絶対触れた方がいいと思いますし、近年の司法試験の傾向では反対説に触れなさいっていうようなことが問題文で明示されていたりしますから、それはもう必ず触れなきゃいけないんでね。なので、その辺はね、あんまりにもこうね、自説、自説、自説、ね、反対説を全く無視するっていうのはどうかなと思いますね。少なくともこの問題では書いた方がいいと思いますね。はい。で、ちょっと長々論証してますけどね、まあ、ちょっとこれは本当、一行問題地区の問題だからっていうところもあってね、まあ、ちょっと長々ね、論証したところもありますけれども、まあ、最終的にはですね、これは人ではなくて事件をベースに判断するんだということですよね。はい。で、その事件というのは、その逮捕前置主義のね、趣旨から考えて、その不必要な身柄拘束をね、回避できるかどうかっていう、そういうふうな観点から考えればいいでしょうということですよね。つまりこれは2回判断してるわけだよね。短期で1回身柄拘束の必要性判断して、でもう1回ね、その長期のところで身柄拘束の必要性判断してるわけですから、ね、まあ、そういうふうな、まあね、端的に言うと、まあ、二重の司法的抑制ということになると思うんだけどね、まあ、そういうふうなものが、まあ、呼んでるのかどうなのかということですよね。まあ、抑制、司法的な審査っていうふうな、ね、言い方をしてもいいかもしれないけどね。要するに、一回身柄拘束の必要性を判断して、で、その上でもう1回身柄拘束の必要性を判断するっていうことですからね。はい。で、まあ、今回はまあどんな考え方によったとしても、ね、事実の共通性はないでしょう、ね。なので、事件が同一とは言えませんから、勾留請求は違法ということでいいんじゃないでしょうかね。はい。で、後段部分に関しては不可視された勾留請求という問題でして、ここは、ね、逮捕前置主義に反している形式的には反審に見えるけれども、ただ実質的に考えた時には、ね、特にその不必要な身柄拘束を回避するという、ね、そういったその根拠に遡って考えれば、ね、別に身柄拘束っていう観点で言ったら被疑者に有利なわけですから、だから逮捕前置主義の例外を認めてあげてもいいんじゃないかっていうね、そういうふうな論証をしていけばいいのかなと思うんですね。はい。よろしいでしょうかね。まあ、本当、一行問題ね、解いてるような感覚ですね、この問題ね。はい。それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。